線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね11月の29日の日曜日でございます。あっという間に11月も終わりっていう感じになってまいりました。もうね、あの師走がですね目の前に迫ってまいりましたですね。まあ11月の30日ね、月曜日っていうような感じになりますと、もう最終日っていうことになりますが、まあちょうどねこの天ナビもアップするのがですね11月の30日の月曜日っていう感じになるんじゃないかっていう気がしますけどもね。まあだけれどもね、もう本当にあと残すはあと1ヶ月っていう感じですか、この2020年もね。皆さんにとって2020年ってどんな年だったですかね。まあ皆さんにとってっていうかですね、まあこの世界にとってっていう感じでにしてもいいのかなっていうぐらい、なんかあまりにも強烈な1年間でございましたですよね。まあ本当にあのこんなね1年間っていうのが世の中に存在したのかみたいなですね、そのぐらいのね、あまりにもなんかあの強烈な1年間でございましたけどもね。まあね、あの先週のインターネットラジオ天ナビでもですねもうお送りしましたが、まあ本当にあのこんな思いをしたのはですね、今から100年前のですねスペイン風邪っていうね、そういう時ぐらいだったんじゃないかなとかっていうですね、まあそういうだったんじゃないかなとかって言いながら、その時生きてたわけじゃないですけどもね。まあだけど本当にね、まあそのぐらいなんかあのね、もう100年に1回のとんでもないあの1年間というのをですね皆さんともに過ごしたというような感じになるんじゃないでしょうかね。このコロナというものですね、まあ本当に偉い1年でございましたが、来年はねもう本当にいい年であってほしいなとかっていう感じはしますけれどもね。まあ本当に一体ね、もうこれからこのねあのコロナ禍っていうのが一体どのような感じで展開していくのかね、本当にあのまあ、あのだけどね、このワクチンの話もねちょっとずつ出てきておりますしね。まあそれとか今ねこの冬場ということもありまして、こうやってねあのコロナもどんどんあの増えてるように見えますが、ね、暖かくなってくるとまたね状況はどんどん変わってくるんじゃないかね。来年はオリンピックというものもありますしね、もう一体どうなっていくんでしょうか。はい、そんなわけでございましてですね、まああの来年は一体どうなっていくのかなとかっていうのはですね、皆さん本当にあのまあね口を揃えて声を揃えてなんか言っているっていう、そういう感じでね、まあ本当に来年こそはいい年であってほしいなとかって思うわけでございますよね。まああのね、この1年間とかっていうのをですね、私あの振り返ってみますと、なんとねガネットはコンサート1回しかやってないっていうね、まあそういう年になってしまいましたね。まあ12月もなんかなさそうな感じがしますのでね、まああのそれこそ今年はもう本当にあの制作っていうものはですね、まあいろいろとやらさせていただいたという状況もありましたし、もう私何と言ってもですね、まあ安倍総理と同じ病気がですね、もうこの潰瘍性大腸炎っていうのがですね、まあ今年はですね1月2月と3月ぐらいまでですかね、もうすごい大変な状況になってしまってですね、まああの病院に行き出したらね、あっという間に収まったという状況にはなりましたけどもね、本当にあの思った以上に大変なね、そういうあの病気なんだなとかっていうこともですね、もう感じましたですね。まああの去年1年間っていうのはそういうね、まあ潰瘍性大腸炎っていうのがね、まああのね、まあそのあんま汚い話ですが、まああの血便がねずっと毎日1年間出続けたっていうね、そういう状況であってもとりあえず体が動いたんでね、まああのね大きなコンサートもありましたしね、そういうような状況にもねなっていましたが、まあそれでもなんとかねやってこれたという状況がありましたが、だけどね今年の1月の8日からですね、とんでもない感じになってしまいましたですよね。まあね大変だとかっていうような感じでね、もう大変なこういうね病気になるっていうか、そういう風なこんな大変な病気だったんだなとかっていうことをですね本当に思い知ったというような感じでございましたね。まあ安倍総理もですね、もう本当にあのね、まあこの退陣されるっていうような状況になった時にですね、まあ声が枯れていたりですね、それとか、まあ本当にあのいかにもなんか まあ、肌にツヤがないというかね、そういうような状況もありましたしね、まあ、いかにも潰瘍性大腸炎というのがどんどん出てきている状況なんじゃないかとかっていうことがですね、まあ、私があの同じような感じのまあ、ね、状況になってましたからね、まあ、本当によく分かったという感じでございました。まあね、本当にあのこれ、国のですね指定難病っていう感じですが、まあね、あの良くなったように見えてますが、またね出てくるというような感じのね、こういうあの波がある病気ということですよね。まあ、そういうような感じでございますからね、私も本当に強いね、あの注意しなきゃいけないなと思いますし、まあね、芸能人の方でも、まあ、潰瘍性大腸炎の人がいますしね、それとかあのいやプロ野球選手だってね潰瘍性大腸炎の人いますし、まあ、そういうような状況がねいろいろとありますからね、まあ、うまくね、まあ、付き合っていくっていうのが大事なんじゃないかと思いますね、この病気っていうものはですね。まあ、本当にあの大変なねことでしたが、まあ、あのなんとかね、これもうまく収まってきまして、でそれでさてなんとかなるんじゃないかと思った頃にね、このコロナがですねもうどんどん出てきちゃったというような感じでございますね。まあそれ3月ぐらいからねコロナがどんどん出てきたという状況で、それであのねこの11月に至ってもですね、まあね、これからまだまだなんかその寒くなる部分に関してはですね、まあこういうコロナというものがどんどん出てくるんじゃないかというような感じの動き方ですよね。まあその辺がなんか恐ろしいなとかっていう部分もねありますし、またねこの飲食店の皆さんだとかですね、やっぱりあのね、人が集まるっていうようなね、その環境を作り出すことが、まあ、仕事というような方々にとってはですね、とんでもないまたあの大きなあの向かい風状況になってしまいますよね。まあそういうような感じになりますし、まあ本当にねもうねもう大変なことですね。本当にあのこの経済が回らなくなってしまうっていうようなね状況にもですね、あのあって、まあ本当にあのたくさんのですね、まあお店がですねもうやめようとかっていうことをですね決意されたりっていうようなこともあったみたいですからね、まあ本当あのねこれからねどういうような感じでね、どんな風に展開していくのかね、そういうようなことっていうのは、いやもういかにもですね、あの自分自身がどういうふうにこれからね、あの注意してどういうふうにあの進んでいったらいいのか、なんかそのコロナっていうものがですね、まあ、新しいなんかその、 あの日常をですね、まあ、作り出しているというような感じがしますよね。まあ、 あの元に戻るっていうようなことを期待することはできるかと思いますが、まあ、だけど期待するっていうことをで考えてもですね、多分ね元には戻らないんじゃないかなとかっていう感じがしますね。まあもうとにかくあのね新しい日常に自分たちが慣れてですね、まあそれでその新しい日常に沿ったなんかそのやっぱりあのスタイルを築き上げるっていうかね、そういうようなことが必要なんじゃないかと思いますね。まあ、僕らなんかはですね、まあ、こうやってあの22年間もですねこのような感じで音楽活動とかっていうのをね普通になんかあのやってきていたのにですね、まあだけどさすがにですよ、今年はねもうどうしようもないっていう状況でしたしね、まああの年頭の方はもうそういうねなんか病気の関係で潰瘍性大腸炎っていう感じで大変だなとか思ってたら、今度はねそれが収まったなと思ったらコロナで大変だなとかってなっちゃったですからね。まあ自分自身はねもう本当に音楽からしばらく離れちゃったっていうような感じになったですよね。まあでもねふとねあの自分でも考えるんですけど、あやっぱりここはねやっぱり だけどやっぱり音楽をやっているっていう意識っていうのはねやっぱりずっと持ち続けないといけないんじゃないかね、そういうのはね本当に思いますね。まあね、考えてみると今なんかはですね、まあ、音楽のことで例えばコンサートの依頼を受けるとかですね、それだとかそういうこともほとんどないという状況ですし、まあ、それに制作の関係はちょこちょことありますけれどもね、まあ、制作の関係はねそれにねもうそうやって、あるっていうのもありがたいなというような状況ではございますが、まあねそれ以外は表に出ることがほとんどないっていうね、そういうような感じの音楽の活動のあり方っていう状況ですから、まあね人前でねこうやって演奏するっていうような状況がどういう風だったっけなと思う時があるんですよ。もうだって、ね、来年の1月になるとですね、まあそれこそあれですよ、1年間 もうそれこそね1年間ライブがないっていう状況になっちゃうわけですからね、えもうこれ偉いことだなと思いますけど、まあそういうようなねこういうこともあり得るんだなっていうこともですね、まあ思ったわけですよね。まあ本当に、ね、まあ僕らも二十何年もやってるって言いましたけど、やっぱりね当時はやっぱ30代から始まったねこの音楽活動でございましたしね、まあそれでたくさんの方々にですねいろんな形でまあ支持をしていただいたというような感じもありますしね。まあ特にね何ですかね、まあ、この、この長野県の方々っていうかね、まあ、そういうところは僕らと同世代の方々っていうかね、まあ、特に女性の方々にはですねもう本当にすごく支持をしていただいてですね、まあ、いろんな大きなコンサートをさせていただいたりいろんなこともしてきましたけどもね、まあ、だけどね、さすがに50代後半っていうことになってきますとね、まあ、その50代後半であればあったのですね、まあ、そういう活動のあり方っていうものがあるんじゃないかっていうふうに思うわけですよね。まあ30代と同じようなですね活動の仕方っていうのはもう多分あんまりできないんじゃないか、ね、そういうふうに考えたりしますしね。だけどね、まあ、僕なんかすごい触発されたのがですね、なんかね ブルース・スプリングスティーンがですねなんとニューアルバムを出したっていうですねそういうニュースが流れてきたわけですよ。でこれはね私もねおーと思ったんですよね。だって We Are the World の時にあの人何歳だったっけとかと思ったんですよね。それでですね、ね、ネットでもってですね、このブルース・スプリングスティーンが今いくつなんだろうとかって言ってですね、その検索をしてみたら、なんと71歳、ね、71歳でですね、ニューアルバムを出すっていうですね、そういうようなことをやるわけですよ。まあね、そうなるとですね、これはテンナビでも前のテンナビ、結構前のテンナビで話したですよね。まあそういうようなものにかなり触発されたんですよ。やっぱりねもう年齢とかっていう部分っていうものよりもですね、まあ自分自身が何を追い求めて何をですねやっぱり活力に、やっていくのかね、それすごく大事だと思うんですよね。皆さんにとっても例えば今ねもう本当にこのコロナ禍の中でですね、まあどういうふうにやっていこうかなとかっていうですね、なんか一つのなんか足がかり的なものを失ってしまったような方々っていうのはですね、もう本当にね、どのような形でやっていったらいいのかっていうようなねことっていうのがですね、まあ、ちょっと分からなくなってしまっているっていう方もいるんじゃないかと思いますよね。まあ、そういう時にね、僕らだってもうその音楽関係者はみんな多分そうだと思いますよ。もうとにかく今大変な状況だと思いますけれどもね。だけどなんかそのね71歳の人がですねこうやってニューアルバムを出してですね頑張っているっていうようなものっていうのはですね、なんか一つのなんか活力になるんですよね、やっぱりね。まあそれとかね、なんといってもあれですよね、もうローリングストーンズだって未だにだってね、ね、現役のバンドですよ。本当にもうミック・ジャガー78でしたっけ。もうすごいですよね。まあね、小田和正さんだって73ぐらいでしょ今ね、そのような感じですけどね。まあみんな70代すごいなと思いますよね。もう70代といえば矢沢永吉さんだって70代でしょもうね、吉田拓郎さんとかね、あの辺のあたりもね、みんなすごいですよね。もうやっぱり昔とね、例えば50代ね、僕らが今も50代でしょね、50代の後半になってきたわけですよね。それでですね、当時まあ僕らが例えば中学生の頃とかね、皆さん多分僕らと同い年ぐらいのですね同世代の方々がこの天ナビ聞いている人が多いと思う、聞いている人が多いと思うんですけど、まあ天ナビ聞いてるも天ナビの世代っていうかね、そういう方々っていうのはみんな多分ねもう50代60代ぐらいだと思うんですよね。まあそういうような方々っていうのはですね、例えば中学生の頃ね、例えば50代のおじさんたちをどう見ていたんだろうとかっていう風にね、過去を振り返るわけですよ。自分たちがまあ50代の後半になったっていうような状況の中でですね、まあ僕らが中学生頃のね50代ね、どのような感じの印象だったかなと思うんですよね。 まあね、本当にそれを思うとですね、もう本当にね、もうすごいおじさんというような感じの印象だったんじゃないですかね。ね、特に波平さんとかね、あの辺なんかは一体ね、ね、磯野波平さん、この人ね、ああ見えますけどね、54歳ですよ。54歳なんですって、設定が。だってね、54歳なんて言うと僕のように年下じゃないですか。本当に波平さんね、磯野波平さん。でもね、例えばもう僕らが多分子どもの頃の50代っていうのはああいう風な印象だったと思うんですよね。ああいう印象っていうかね、なんか本当に頭がね、ああやって髪の毛がほとんどなくてね、それで本当にまるでおじいさんのような、そういうような感じの印象っていうのが、まあね、ね、54歳で、まあ、ああいうような感じだったんでしょうね。だけどどんどんやっぱり変わってきたんですよね、社会はね。それでね、僕らもですね、まあ、50代後半っていう感じになってきてもですね、僕らみたいな50代後半っていうのは全然若いわけですよ。ああいう感じではないんですよね。もう本当に着ている服も違いますし、また髪の毛とかね、そういうようなことも違うしね、それとかもう本当にこのね、今のね、人たちのやっぱり若いっていうようなね、若さっていうのはあると思うんですね。まあそういうような感じのですね、まあ本当に社会はどんどん変わっていくね、本当にまあそういうような感じのですね、時代が変わっていくとともにですね、何もかもですね、やっぱり社会は変わってきたんですよね。まあそれにやっぱりね、何気なしにね、本当に普通にまあ自分たちはそれに適応するようにやってきたというような感じだと思うんですけどもね。まあそうなると自分たちもやっぱりね、ふと振り返ると、ああいうふうに磯野波平さんよりも年上なのに、なんかね、見た目が全然磯野波平さんよりも若いというね、人たちってものすごく多いですからね。まあそういうような感じでございますからね、本当にね、まあ状況はどんどん違ってきたんでしょうね。まあそれで僕らが、まあ、中学生の時に、まあ、磯野波平さんみたいな人を50代だと思っていたんですが、まあ、僕らが50代後半になってみると、まあね、もう全然違うわけですよね。もうね、いや、ああいう風じゃないよみたいな感じの時代っていうか、もうそういうね、やっぱ感覚になってますし、また僕らがやっぱり70代のね、ああいう現役ミュージシャンみたいな人たちを見るとですね、すごいなってやっぱ思うわけですよね。本当にね、まあ、50代後半で、あ、もうダメだとかっていうような感じのね、こともふと思う時もあったんですけどね。だけどこのね、ラジオとかっていうものでですね、いろんなそういう情報を得ることができるようになって、まあそれでね、そのラジオからですね、いろんなね、こういう音楽とも出会ってね、それでそういう70代のですね、ブルース・スプリングスティーンがですね、まあニューアルバムを出したとかっていうですね、そういうような情報も、まあラジオから得たという状況だったんですけど、まあそのラジオっていうのもですね、まあこのコロナ禍っていうのもありますし、またね、私ね、普段はもう長野県とその愛知県をですね、行ったり来たりするっていうのが、まあ普通の生活だったんですよね。まあこの長野県でやることも多いですし、まあ相方の民子さんなんかは長野県の人ですから、なのでやっぱりね、長野に行ってまあレコーディングをするし、それからコンサートも長野県多いですから、まあそういうような感じで、まあ長野に行くっていうのは普通だったんですけど、まあそれがですね、コロナ禍でですね、なんとね、県外ナンバーとかっていうようなものが走ってるとですね、なんかいわゆるなんか自粛警察っていう人が出てきてですね、それでなんかもうね、なんかこんなところに来るなみたいな風にですね、言う人たちがやっぱり周りにね、出現してですね、まあ僕らは極端に生きにくくなったわけですよ。もうね、今は来ない方がいいとかっていう風にね、民子さんにも言われましたしね、まあそういうような状況があったりして、結局ね、5ヶ月間ですよ、もう長野県に行ってなかったっていうようなね、ことがありました。まあそういう時にですね、僕はね、なんかね、ふと思ったんですね。いや、 が長野県に行けないっていうのはいかになんか寂しいことなのかっていう感じがしたですね。なので僕なんかは特にやっぱり長野県にやっぱり縁があるっていうような人なんでしょうね。なんかね、一番初めに僕は就職した会社があるんですけどね、まあ、大学を卒業してですよね、卒業して、まあ、一番初めに、まあ、就職をしようかなっていうふうに思ってですね、もう大学のですね就職課っていうところに行きましてですね、まあ、それで紹介をしてもらったっていう会社がですね、なんとアルプスシャツっていうですね、まあ、いわゆるもう松本の会社ですよ。もう大抵の人がですねアルプスシャツって言えば松本でですね誰でも知っているって会社なわけですよね。まあね、そういうような感じのところにですね、まあ、入社をしてですね、まあ、それで一番初めに研修で松本に行ったりですね、そういうことがあったりなんかして、もう何にもそんなね、こんな風に長野県と、ね、音楽関係でこんな風に接点ができてですね、まあ、こうやってね、もうあっちこっちにね行くようなことになるなんてことはもう本当に全く思いもしなかったっていう時代から松本に行ってたわけですから、なのでまあよっぽど縁があるんだなと思いましたしね、まあ、それ以前にやっぱりこうやってね、もう逆にしょっちゅう長野県に行くようになってですね、その後このコロナ禍っていうものがあったりですね、まあ、自分はもうこういう体調を崩したりですね、そういうことがあって、まあ、その引き続きでコロナがやってきてですね、まあまあ、もう行けないなとかっていう状況が5ヶ月間続いた時にね、いや寂しいなと思った時にですね、まあ、出会ったのがですねコミュニティ FM なんですよ、僕の場合は。まあ、そのコミュニティ FM っていうものと出会ってですね、まあ、特にこのですねもう安曇野 FM っていうですねもう FM 局がありますけど、まあ、長野県を丸出したわけですよね。本当にもう長野県カラーがすごいわけですよ。まあ、ああいうのをですね聞いたらですね、わ長野県行ってないけど長野県に行ってるような気になるんですね。もういろんな情報がね、長野県のいろんな情報がいっぱいそこに集約されていてですね、まあ、流れてくる音楽もですね、まあ、長野県の音楽だとか、もうねもうそれこそ長野県人だったら誰でも知っているっていうですね、信濃の国っていう曲があるんですよ。まあこれが流れてたりですね、まあね、そういうような感じでね、ね、安曇野 FM を聞いてたらですね、まあ逆にね、ああいうコミュニティ FM ってもうこのね今の音楽に、音楽っていうかもうこの何て言うんですかね、普通の FM 局にはないですね、多様性があるんですよ、すごく。例えばよく僕も言いますけれども、このメディアの多様性というものがですね今本当に失われて、例えばですよ、例えばフォークソングっていうものがあったとしますし、また演歌、まあ、歌謡曲っていうようなそういうものですね、まあ、歌謡曲っていうもの自体が今もう本当にね、なくなりつつありますし、また演歌っていうジャンルもですねすごくなんか今縮小してしまった。だけど演歌もちゃんとありますし、またね本当にジャズだとかですね、それだとかもう本当に80年代のコアな、ね、ロックだとかですね、まあ、そういうものもちゃんと存在してるし、それにね、もう本当にフュージョン系の音楽もですね今だってね、Tスクエアの皆さんだとかやってるんでしょ、なんかねそういうのをね、まあ、それもね、こういうコミュニティ FM で、まあ、耳にするわけですよ。まあ言ってみればもういろんなジャンルっていうのは実際にあるのに、流れてくる音楽って、普通のラジオから流れてくる音楽って本当にごくごく一部分のなんかその何ですかね、その事務所が売りたいと思ってお金を出してですね、もう流してくださいって言ってるものしか流れないみたいなですね、そういう流れがいつしかできてきてですね、その周りに何ですかね、そのまあ、どうしてもまあメディアですから、まあ広告媒体っていうわけですよ。だからまあそうなるとですね、やっぱりそこにお金が絡むのはしょうがないのかなと思いますけれども、だけどなんか音楽ってやっぱそういうもんじゃなくてですね、やっぱどういうような音楽っていうのは世の中にこんなたくさんあるんだよとかって、いろんな音楽があるんだよっていうのを、やっぱ僕らのね、なんか中学生の頃とか高校生の頃ってそれを感じながらねラジオ聞いてたんですよね。だからそれがですね、やっぱり普通のラジオからはもう本当になくなった。なんか なんかいかにもなんかのね、本当売りたいから売っている いますよっていうだけのですね、そういうなんか一つの広告っていうような感じで流れてくる音楽しかなくなってしまったね。だけど実際にやっているね、音楽ってあるじゃないですか。もうだってフォークソングってもうほとんど今もね、あんまりね、なんか普通のラジオでは全く聞かれなくなってしまったっていう状況はあったとしても、コミュニティ FM なんかも全然普通に流れてますからね。だからね、あれを聞いた時にですね、あるじゃんちゃんと多様性みたいな感じで思ったんですよ。やっぱりメディアの多様性って絶対必要だし、やっぱりこういう音楽っていうのがやっぱり世の中にありますよとかっていうのをですね、やっぱり紹介したりですね、まあこの何ですかね、もうこのDJ とかですね、それとかこのパーソナリティの方々のですね、なんかそういう紹介したい音楽っていうのはここにあるんだよみたいな、もう本当にね、なんかそういう感じのですね、そういう一つの大きな多様性みたいなものっていうのがやっぱりね、もうそのメディアの中にはですね、今も絶対欲しいと思うような感じなんですよね。まあ特にこのコロナ禍っていう状況になりますと、とにかく音楽っていうものとの接点っていうのがすごくね、かなり限られたと思うんですよね。例えばYouTube とかそういう部分っていうのはね、いろんなものがいっぱいありますから、そこには多様性があるっていうような状況はもちろんありますけれどもね。だけどやっぱりメディアっていうようなもの、特にやっぱりね、このラジオっていうものとかですね、やっぱテレビっていう、特にテレビなんかの多様性なんかも本当になくなってしまってですね、まあよくね聞くのがテレビはもう全然見ないっていう人多いですよね。だってもうテレビの音をずっと流してるっていうこと自体がもうダメみたいな、ね、そういうような感じじゃないですか。で僕なんかもですね、なんかね、テレビとかでですね、最近時代劇やってるじゃないですか。でなんかね、あっちの方を見たくなるんですよ、時代劇。なんか何なんですかねこれね。テレビとかでですね、水戸黄門だとか桃太郎侍とかやってるでしょね。なんかこの愛知県だったらまあテレビ愛知っていう感じですけど、まあね、キー局はテレビ東京系なんでしょうけれどもね、まあ、だけどそういうような感じでね、水戸黄門とかやってるんですね。まあ今なんかね、西村光さんのですね、水戸黄門ですけどもね、この前まではですね、遠野英二郎さんの水戸黄門やってたわけですよね。まあ、だけどそういうのを見るとですね、あ、なんか古き良き時代っていう状況はありますが、だけどね、やっぱりなんかすごく内容がですね、とてもいいわけですよ。とてもいい内容なんですね。まあそういうのをですね、やっぱり見てるとですね、今の時代っていうのはやっぱり何かちょっとすごく欠落している、何かがすごく欠落してしまっているっていうようなね、もうとにかく本当に核になる部分っていうかね、そういうものっていうのがすごく欠落しているんじゃないかっていうね。僕ね、三谷幸喜さんのですね、なんかそういう映画だとかですね、ドラマとかっていうのはとても好きでですね、まあ、例えば古畑任三郎だとかですね、その辺あたりもすごく面白いなと思ってですね、まあ、DVD みたいな感じで借りてみたりですね、いろんな風にまた見てたりなんかしますが、なんかねあれもですね、とてもいいですよね。まああの辺なんかもな、ね、もう20年ぐらい前になるんですが、もうかなり昔になるかなと思いますけどもね。だけどやっぱりそういうなんかね、時代とともに変わらないものっていうのがありますよね。なんかそういうものってやっぱ大事にしていかなければいけないっていうね。まあとにかくね、もうこういう固まってきたものをただ崩せば新しいものができるっていう、そういうものではないっていうふうにですね、最近思うようになりました。なんかね、例えばね、言葉のですね、並べ方とか、それだとか、本当に音楽っていうものはですね、まあ、昔はですね、本当にセンテンスとそれからメロディーっていうのがですね、もうしっかりとね、セットになってですね、まあセンテンスが分かるようにメロディーをつけなければいけないっていうものが、まあ、本当に昔の音楽っていうような状況でしたね。だけど今はですね、センテンスとメロディーっていうのはもう全くもうバラバラになっても OK っていう風になってしまったんですけど、それとともにやっぱり言葉の意味がですね、まあ、音楽からもう分からなくなってしまった ってね来たんですよね。まあそういうのを考えますとね、もう本当にあのねこれからの音楽っていうののあり方っていうのはもうやっぱりね本当にあの心あるやっぱりいい音楽っていうのをやっぱり残していきたい僕らみたいな音楽の制作者はですね、もうとにかくあの何ていうんですかね、もうあの心あるなんか音楽をですねもう残したいなっていうのがですねすごくやっぱ心の中にあるわけですよ。あのね、あの昭和の時代のですね、例えばあの古き良き時代の音楽って言いますけど、まあ、過去のものっていうふうに言われたらそうかもしれませんが、今の20代の方々がですね、今の昭和のですね、まあ、そういうあのなんて、なんですかね、あの昭和歌謡っていうものがとてもいい音楽のように聞こえるっていうようなね、そういうような話も聞いたことがありますが、それは一体なぜなんだろうっていうことをですね考えてみると、やっぱりその言葉の意味だとかメロディーの分かりやすさとかですね、そういうものっていうのがとてもはっきりとね、もう本当によく出ていたわけですよね。あの本当にあの音楽というようなものからですね、やっぱりエネルギーをもらったっていう時代は本当にそういうようなあのメロディーとですね、やっぱ歌詞のセンテンスっていうものがよく分かってですね、まあ、そのねよく分かる音楽っていうものはですね、やっぱりそこからすごいエネルギーを発するわけですよ。あの僕らからね、あの僕らの時代の、ね、人間ってのはそうなのかもしれませんが、まあ、だけどやっぱりいい音楽っていうのはやっぱり時代を超えてもやっぱりいい音楽っていうことでですね、やっぱり残っているわけいくわけですからね、やっぱり何が変わってもですね、やっぱりいい音楽っていうのはやっぱりあのすごく普遍性がありますんでね、まあ、そういうものをですねこれから作っていきたいな、これからもですね作っていきたいなとかっていうふうに思っているわけでございますがね、まあ、そんな感じでございまして、まあね、もう今日はなんかね、これからの時代はどうなるのか、ね、だけどやっぱりあのこのメディアっていうものからですね、やっぱ新しいものっていうものがどんどん出てきてほしい。だけど、ね、そのコミュニティ FM っていうものはですね、もう未だにやっぱりあのこういうね、あの多様性っていうものがすごくしっかりあってですね、まあ、その放送局のやっぱり主張があるっていうのもいいですよね、まあ、そういう感じもしますのでね、もう本当にねコミュニティ FM これからもねちょっと僕もちょっと応援したいと思ってますが、まあ、そんなわけでございますがね、しっかりと頑張っていきましょう。またね12月ね、もう 来週はもう12月でございます。はい、皆さん体に気をつけましょう。よろしくお願いします。
変なび